メタ音声配信ラジオ、おはようございます。岩見です。だんだんこの自宅での収録スタイルも身についてきて、前よりだん、なんて言うんだろう、ペースが、更新頻度が上がってきたかなと自分では思ってるんですが、スマホ1台で撮っている時と比べてちょっと手間があるので、その分時間がかかってしまうことはあるんですけど、自分としては音は良くなったので、いいかなと、だんだん楽しくなってきたかなと思っていたりします。聞いてる皆さんはどうなんでしょうね。ここ最近の自分の配信が、前よりいい音になっていることは気づいてもらえてるんでしょうかね。単なるこれは、自己満足というかものだったら悲しいなと思うんですが、まあいいや。それで今日話してみたいことは同調圧力についてですね。前回も何回か前にもこんな話をしたんですが、その話の続きみたいなことをしてみたいと思います。前に話した話はですね、ある本を読んで感想なんですけど、沖縄から貧困がなくならない本当の理由っていう面白い本を読んで、その中で沖縄にはその外から全く見えない社会があるっていう話をですね書いてあって、それについて、感想みたいな話をしたんですね。それで、同調圧力について配信をして、これは結構面白いテーマだなと自分では思ったので、なんかノートでも書いてみようと思ってですね、いろいろ調べてみたら、でもそうは言ってもやっぱり同調圧力って程度によるよなっていうことを思ったので、それについて話してみたいと思うんですね。ある社会実験みたいなのがあって、それはどの本で読んだのかね、ちょっと忘れちゃったんですけど、多分前に読んだ多様性の科学っていう赤い表紙の本があるんですけど、それに書いてあった、実験だったと思います。ソロモン・アッシュの社会実験っていうのがあって、これはかいつまんで説明をするとどういうものかというと、線の長さをですね、2枚のカードがあって、左のカードにはとある直線 X っていうその一定の長さの基準となる線のカードがあって、そのもう1枚のカードに3種類の線の長さの線が書かれたカードがあって、この基準となる線と同じ長さの線はABC のどれですかっていうみたいな問題があってですね、それ自体はすごい単純な簡単な問題なんですけど、この実験の面白いところは、それ同じ部屋に、自分を知らないその被験者というかが6人ぐらいいて、実はこの6人というのは桜というかその実験者側の、人なんですけど、その人たちの周りの答えによってその本当の実験被験者の答えが変わるっていうものなんですね。ABC で例えば答えが C であることは明らかなのに、周りの6人が全員 A だっていうと、なんか自分の答えに自信が持てなくなって、あ、じゃあ僕も A かなっていうふうに答えちゃうっていうことですね。結構な頻度でこれが見受けられるっていうその実験の結果が出たので、確か4分の3ぐらいはですね、その結果が左右されるみたいな、なんか 75% ぐらいってことですよね。結構なことだと思うんですけど、でこれを見て僕が思ったのは、こういうクイズの、クイズというのかの答えぐらいが影響されるんだったら、可愛いものだと思います。でもこれ同じ原理というかで、いろんなことが影響されているとしたらですね、やっぱそれは程度によるんじゃないかなと思うんですよね。例えば自分の国が戦争に向かうかどうかの判断だったりとか、核兵器を使うかどうかの判断みたいなのですね、多数決で決めることは多分ないでしょうけど、判断をする複数の何人かの人がいて、その人が周りの意見にですね、自分が本人が自覚がないままに影響されて いるとしたらですね、それは結構というかかなり恐ろしいことですよね。僕は何回か前の自分の配信では同調圧力っていうのはまあ悪いものかもしれないけど、発生するにはその原理があるし、使いようによってはまあそれほど悪くもないみたいな話をしたんですね。うん。でもこの意見はちょっと、なんて言うんだろう、修正が必要だなと自分で思ったので、そのための配信にでもあります。同調圧力は、必ずしも悪いものばかりではないっていうのは、その意見は変わらないんですけど、うん、でもやっぱりその程度によってはですね、もう取り返しのつかない問題になってしまう可能性も、はらんでいると。それは知っておいた方が、うん、知っておかなきゃいけないですよね。うん、それで、まあ、どうすればいいのかっていう、ここもですね、まあ、意見は基本的に変わらないんですけど、何かという、どうすればいいのかというと、そういう原理があるっていうことをまず知るっていうことですね。うん、人は知らず知らずのうちに、同調圧力みたいなのに流されているっていうですね、これはまあ性格の問題というよりも、もう人間としての性質みたいなもんだってことを、まずフラットに認識しておくことは大事だなと思うんですね。このソロモン・アッシュの社会実験っていうのは、まあ、どの程度の信憑性がある、かっていうのは、僕にはわからないけど、うん、でもこういうことっていうのは、まあ、誰しも起こりうるっていうのは思いますね。周りにたくさんの人がいて、その人たちがみんな同じ意見だと、で、自分の意見が、もし、その場合は、うん、自分の意見が正しいと思っていても、そこに流されちゃうっていうか、もしくはその自分の意見が言いづらくなるみたいなことはありますよね。そういう、うん、原理があるってことは知っておくってこと。で、その時にどうすればいいのかっていうと、うん、まあ、自分の意見を、なんて言うんだろう、突き通すことももちろん必要だけど、でもなんていうの、うん、場合によっては別にそんなに頑張って突き通す必要もない時もありますよね。例えばそのクイズの問題だったりとか、あとは何でしょうね、うん、レストランで何を頼むかとか、まあ、そんなの別に自分で好きなものを頼めばいいですけど、まあ、例えばその、うん、この間の沖縄の例で言えば、その些細なことを、まあ、クラクション鳴らす鳴らさないとか言いましたけど、それをやることによって、その自分の意見を貫き通すことによって、まあ、受けるダメージと、その、得る、なんて言うんだろう、リターンの、うん、を、天秤にかけて、どっちかを選ぶっていうのは、それは、なんて言うんだろう、うん、小賢しい大人の戦略としてありだと僕は思うんですよね。それで、その時に大事なのは、本当の自分の意見っていうのを、ちゃんと持っておくことっていうことですね。自分の頭で考えておくこと。うん、で結論として出すのは別にどっちでもいいけど、本当はこうだってことを分かっておくっていうこと、結構難しいことかもしれませんけど、それでこの社会実験、ソロモン・アッシュの実験でですね、もう一個面白いことが書いてあって、6人の桜の被験者がみんな同じ答えを出すとですね、うん、かなりその4分の3ぐらいの確率でたった1人のその本当の被験者は間違った答えに導かれやすいって話をしたんですけど、その6人のうち1人でもですね、その別の答えを出した人がいると、途端にその間違った答えをする確率っていうのは減るらしいんですね。これは書いてあったのは確か多様性の科学だと思うんですけど、それから何が言えるのかっていうと、その反対の意見を出す人が1人いると、その同調圧力っていうのは途端に崩れる、うん、消え去るっていうことですよね。全員が全員、うん、戦争すべきだって言ってる時に、一人でも、いや、それはちょっと考えた方が良くないかって言うとですね、みんなちゃんと冷静になれるっていう、そういう性質もあるっていうことは、結構救いかなと僕は思っていたり。だから同調圧力との向き合い方について続きみたいな話ですが、同調圧力は、うん、程度によっては、それほど気にしなくていい時ももちろんあるけど、場合によってとんでもないことになることもあるから、気をつけた方がいいっていうのと、程度が小さい場合は、どんな自分の行動が別に影響されてもいいけど、自分が影響されているってことを知っておくってことと、その本当の正解みたいなものを自分の中に持っておくことっていうのは大事だっていうことですね。で、場合によってはさっきのその一人の 違った意見があると同調圧力が崩れるってことだから、それを自分で言ってもいいわけですね。僕なんか割とその空気を読まずに反対の意見を出す方ですけど、だからこれは集団の科学っていう意味で見ると、僕みたいな人間は多分必要なんですよね。それによってそういう人間が一人いることによって、その集団の性質っていうのは大きく変わるっていうことは多分あると思うんで、なんか自分を正当化しているみたいですけど、でも空気を読めない人間っていうのは多分必要だし、また多様性の科学っていうのはその、これはまあ一言で言えないですけど、同質の集団の中に多様性を持ち込むと、その、なんて言うんだろう、まあ長期的に良いことだみたいな、いいことになるよっていうことですけど、なんかいつも最後グダグダなんですよね、俺ね。まあいいや。結論は、同調圧力はあってもいいけど、それをメタ認知しておくことと、自分の頭で考えることが不可欠だという、そういう話でした。ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。さようなら。